中澄明弘のダベリ。
始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。8月になりまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。中澄自身はですね、7月はもう充実しておりまして、隅田川花火大会29日行ってきまして、で、4年ぶりということでかなりの多い人がもう詰めかけてましてね、本当に大変だったんですけど、まあ、その前の収録となっておりまして、実際はまだわからないんですけども、まあ4年ぶりになんかなんたらみたいな最近多いですね。京都の祇園祭りとかも4年ぶりに、なんて言うんでしょう、山鉾巡行やったりとか、もう完全にコロナで5類になったんで、かなりそういったものが緩和されているっていうこともありまして、今年は多く夏祭りがね、たくさん開催されるのかなというふうに思っております。で、7月は、まあね、ボーナス時期ってこともあって、皆さん多く買い物された方も多いと思うんですけども、自分はプライムデーは、その、レッドブル、あとなんだ、モニターっていうか、パソコン周りの製品ですよね。キーボード、ワイヤレスのキーボードとか、あとマウス、あとヘッドセットをですね、それをちょっと、グレードをちょっと高めのやつにしていただいてというか、したのは私なんですけども、それでちょっと環境を良くしてきました。あとは、日用品関連が多かったですかね。お茶買ったりとか。だから、あと、ふるさと納税ね、この時期やると、夏物の、なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、特産品とか、そういったものも、買えるってこと。買えるのか、まあ、返礼品として帰ってくるっていうこともありまして、結構夏のふるさと納税結構、意外とみんな冬になってからする方も多いと思うんですけども、シャインマスカットとかね、クラウンメロンとか、ああいったものがやっぱ夏、その旬の季節に出てくるんで、結構おすすめしてる方も多いですね。なかなか、やっぱり果物買う機会も、この世の中なんたら離ればっかりですけど、果物離れも深刻らしくて、いや、本当に一人暮らししてから変わんなくなりましたね。買ってもバナナとなんかみかんぐらい。メロンとかスイカとか、桃とか、一人では買わないですね。なんか実家帰るとなんかたまに出てくるみたいな感じで食べますけど、別に嫌いではないんですけどね。やっぱり、糖分、水分だけだから、他のもので補えるわと思ってしまうんでしょうね。余計にそういったところに手を出さないみたいなところはあるので、なかなか、違うスイーツとか、そういったアイスクリームとかね、そういったものは、食べる方多いんじゃないかななんて思います。やっぱ、あと、剥いたりしないといけないっていう、そのコストというかね、ここ最近、タイムパフォーマンス、いわゆるタイパって言われるやつですけども、そういったことも言われるんで、余計になんかそういうの悪いよねみたいな、剥くのめんどくさい、剥いたらやつあるんですけどね、スイカとかちょっと高くなるじゃないですか。そうなんですよ、サイコロ型にしてあるスイカとか売ってますけど、スーパーにやっぱ高くなってしまうんで、なんかそういったところで返礼品として果物、まあ早めに食べれば別に落ちないですからね、冷蔵庫とかに入れておけばいいので、結構おすすめかなと思ってます。意外と日用品買う方も水、お茶、トイレットペーパー買う方多いと思うんですけども、意外とこの時期、そういった特産品の果物ですね、いいのかななんていうふうに思ってます。夏ということなんで、自分自身夏のなんかイベントとかいろいろ過ごし方、これからなんか次のセミズセレクトのコーナーで発表をしていけたらいいななんていうふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。 この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセット。はい、このコーナーは長住が切る自身が気になったものを紹介していくコーナーです。そうですね、今回はまあ8月ということで、まあ夏真っ盛りなんですけども、まあ、自分が行く夏の予定とかっていうのをいろいろ考えてみたんですけども、まあいろいろありまして、まあつい先日あの隅田川の花火大会とか、行ったんです。行ったっていうか、まあこれから自分は収録上はもう過去なんで行ってるんですけど、あとサッカーのね来日があったりとかして、バイエルミュンヘンとかヨーロッパリーグの王者のマンチェスターシティが来たりとか、それが7月にあって結構まあなんていうんでしょう、サッカーファンは結構良かった、充実した7月だったなというふうに思うんですけども、8月は、まあお祭り自体がね、結構イベントもたくさんありまして、結構花火大会もね、なんかたくさんやるっていうふうに、聞いてるんですけども、なんて言ったらいいですかね。まあ、いろいろ、なんていうんですか、イベントごといっぱいあるんですけど、自分が調べた中だと、まあ、なんか、地方とかもね、花火大会って結構、新潟の方とかも結構有名だったりするじゃないですか。で、東京、何やってんのかなと思って、まあ、板橋とか、江戸川花火とかは5日にありました、あったりとかですね。で、神宮外苑の花火大会は結構去年は開催されたんですけど、あれちょっと行ってみたいなと思ってて、自分は11日が夏、海の日、あ、山の日、ごめんなさい、山の日があって、それで3連休になるんですよね、今年は。だからそこで、花火大会がやるんで、それがちょっと楽しみだなというふうに思ってます。で、まあ、有名どころだと、あとは、麻布十番の、麻布十番祭りっていうのがありまして、何年か前ぐらいまで盆踊り公園でやってたんですけど、付近住民から、まあ、たむろしてる人とか含めてうるさいということで、はい。別にうるさいの当たり前やろって思ってるんですけど、自分は。まあ、住んでる人からしたら騒がしいっていうか、多分関係ないっていうか、夏祭りに出かけてる人でざわざわして夜遅くまでたむろってるから多分嫌だなって思われてるんでしょうね。だからそれが、こともありまして、盆踊り中止というか、もう一切やってないんですよね。それがありましてですね、はい。なんていうのかな。商店街の中のお祭りぐらいしかやんなくなりました。ほんと残念なんですけども。ちょっと、まあ、その商店街の中の、通り、一つの通りだけやってるんで、すごい密というか、今更密言ってもおかしいんですけど、はい。なってるんで、すごく雑踏とした、感じになってます。はい。それが、まあ、魅力的っていうか、なんか、麻布十番祭りやってんな、ぐらいな感じで、いいな、というふうに、自分自身は、思ってます。はい。なんか、それも、去年は中止だったんですけど、今年は結局、やるらしいんで、まあ自分自身は結構楽しみに、してます。はい。一応それがね、ちょっと気になっていて、 自分自身はちょっと行ってみたいなというふうに思ってる今日この頃です。はい。あとは、まあ、自分自身はそうですね、夏休みに結局9月ぐらい取るんで、行くのも多分9月ぐらいとかになるんですけどね。なんか、今都内、在住してるんですけど、私は。ディズニーランドが40周年記念なんですよね。すごくディズニーランドファンも都内もたくさんいてですね。自分自身も去年ぐらいは行ったんですけど、去年はまだコロナ明けてまだそんな経ってなかったんで、人数制限かけてたんでガラガラな方だったんですけど、1時間ぐらいで乗れるアトラクションがたくさんあったんで、そんなにしかも秋ぐらいだったんでね、去年の9月ぐらいかな。9月の中頃ぐらいだったんでちょうどよかったんですけども、今本当に40周年特にあまり制限もなく人がいっぱいらしいんで、はい。人気アトラクションだと2時間待ちっていうすごい、大変なことになってるんで、自分自身はちょっと、夏と冬は結構きついなと、いうふうに思ってるんで、なかなかそこは、行きづらいなというふうに思ってるんですけど、なんか水かぶりのね、なんかイベントが久しぶりに復活したりとかやってるんで、なんか楽しみだなぁと思いつつも、ちょっと9月とか10月ぐらいに、なったらちょっと行ってみたいなというふうに思ってます。あと、そんなに、まあ、参加費用もそんなに数千円とかで抑えられるイベントとかもありましてですね、なんていうんですかね、この夏の時期とかだと、なんていうんですかね、コンサートみたいな、野外、まあ、フェスもいっぱいあるんですけどね、東京だとサマーソニックとかありますし、邦楽だとロッキンとかたくさんあるんですけど、あれ、いつだったかな、あ、8月26日の夕方から、なんですかね、最近よくキャンドルナイトみたいななんかやってるじゃないですか。そのろうそくでちょっと夜で、ぼわーっとした、ちょっと、なんか、いい雰囲気にさせて、なんかクラシック音楽流すみたいな、生演奏やるみたいなやるんですけど、それが、銀座の方で、8月の26日ありまして、しかも、テーマがファイナルファンタジーシリーズの名曲集を銀座のホールで生演奏でやるっていうのがありまして、エアリスのテーマとか、ザナルカンドにてっていう結構有名な曲がたくさん、ゲームミュージックで結構有名な曲がたくさんあるんですけど、それをクラシック版でコンサートで、だいたい、まあ、演奏時間1時間ぐらいなんで、で、かつ5000円 ?4、5000円ぐらいで、見られるものなので、すごくいいなというふうに思ってるんで、自分はこれにちょっと聞きに行こうかなというふうに思っております。まあ、最近、まあ、なんですかね、遊ぶイベントもたくさんあるんですけど、短期で稼がれる方も、やっぱり大学生とかだと多いっていうふうにニュースで言ってまして、で、どういったものがあるのかなと思ったんですけど、大人気なのが意外とコストコらしくて、なんでかっていうと、時給が短期バイトで1500円出るらしいですね。全国一律でしかも。全国一律で1500円ってやっぱ相当高いなと思ってるんですよ。都内でもやっぱり1200、300円ぐらいしかやっぱ出ないんで、ああ、郊外でよりその1500円の、しかも短期、夏休みとか、なんて言うんでしょう、大学生とか暇な春休みとか、短期で全然入れたりするらしいんですね。普通に販売のイベント、販売っていうか、まあ、レジ打ちみたいな、コストコ行ったことある方だったらわかると思うんですけど、あそこで、なんか納品や、まあ、ほぼスーパーみたいな感じですよね。倉庫なんで、あれ。倉庫型なんで、ほぼほぼ。なんで、物の補充やったりとか、あと、鮮魚店的なやつも売ってるんで、それをなんか捌くとか、なんかいろいろコーナー持ちがあるらしいですけど、都内だと結構2、3店舗ぐらいあるんですからね。日本全国で。で、一律その時給なんで、群馬とかそこ行っても、その時給でやれるから、大学生からしたらすごいありがたいバイトというか、まあ、 もうバイトでとりあえずお金稼ごうって思ってる方は、すごく今の時期はおすすめだなと思いました。なんかそういうを言ってるニュースがあって、やっぱり人件費っていうか、そういう、まあ、インフレになってるんじゃないですか。そこになってるんで、やるには確かにすごく割のいいバイトだなと思いました。人もたくさんいるし、まあ短期なんでね、ある程度気が楽というか、やっぱり向こうも短期なんで、まあこれだけやっといてとか、やっぱ忙しくなる季節だと思うので、すごく、自分は今の時期で、自分が大学生だったら確かに、まあ、流行りのフードデリバリーとかも手っ取り早く稼げますけど、あれってやっぱ夏の時期ね、熱中症のリスクもあって、水分補給かなり取らないと死んじゃうんで、本当に35度とかですし、しかも意外とね、直射日光なんで、もちろん日焼け止めとか必須なんですけど、それ以上に大変なのが、よく YouTube とかによく、ああいう、なんていうんですかね、軽貨物のドライバーの YouTube の方とかいらっしゃるんで、自分見てたことがあるんですけど、それ見てるとよくわかるんですけど、外にいるとやっぱりスマホのね、自体が熱持っちゃうんですよね。で、充電しながらだと余計にバッテリーのところが熱くなって、スマホ自体の温度が上がって、何度かちょっと機種によっておそらく違うと思うんですけど、熱すぎると強制終了しちゃうんですよね。よくそのスマホの熱で強制終了みたいなことをよく聞くんです、夏は。はい。だから、外にずっと熱暴走しちゃうみたいなことがあるらしいんで、熱暴走対策結構されてる方も多いっていう風に聞きました。だから、外出て、ね、バイクとか自転車だと、動作角つくんですよ。熱持っちゃうと。あと、充電が今の機種だと、より熱持っちゃう、その熱暴走で、なんていうかね、強制終了しちゃう手前で、スマホがもう熱くなってるから、充電させないようにするんですよね。そういったところもあったりとかしてですね、すごく危険な状態になってるんで、屋内でバイトするんだったらそこだなと、自分自身は、そのニュースを見て思いました。皆さん、どんな夏を過ごされますでしょうか？以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね、
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄が切る自身が気になったものを紹介していくコーナーです。食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていきます。今回はですね、先月の11日に発売された、キリンさんから出たですね、ゴゴティの、アールグレーアイスティーということで、まあアイス専用なんですかね、おそらく。で、期間限定だと思うんですけども、なんていうんですかね、ティーセレクションシリーズということで、なんか第1弾っていう風に書いてあったんですけども、なんか第2第3があるのかなと思ってます。はい。無糖のアイスティーってもう結構、ゴゴティーもそうですし、クラフトボスも出してたりとかして、昔あんまりなかったんですけどね、普通のストレートティーも加糖だったんで、加糖が普通だったんで、お茶だったらもう普通の何ですか、緑茶とか麦茶とか買えよみたいな感じのスタイルやったんで、あんまり紅茶のストレートティーなかったんですけども、昨今何ていうんですかね、もうお茶代わりに飲む方結構増えてきまして、やっぱり で、ゴゴティーが普通にストレートティーの無糖を出したりとかして、結構やっぱりシェアがあるんでしょうね。ご飯と一緒に飲む方も結構増えてるかなと。スキー飲みやすくてね、いいのかなと思ってるんで、コーヒー苦手な方も、この紅茶のストレートだと飲みますよって方も多いので、すごくいいのかなと。なんかで、色もね、なんつったらいいんですかね、これ。青にちょっと、シックな感じの濃い水色。濃い水色って感じですね。だからちょっと上品な感じの、パッケージに仕上がってるのかなと思ってます。はい。なんか柑橘の香りがちょっとあるみたいな。はい。爽やかなアイスティー限定出荷って書いてあるんで、ちょっといただきたいなと思います。あ、すごい匂いしますね。確かに。柑橘系の。無糖なんですよね。だからレモン、ちょっとレモンが入ってるのかなと思います。うん。確かに。飲みやすくて美味しいですね。うん。自分ちょっと鼻詰まってますけど、それでもすごく、柑橘系の香料がすごく、鼻にきます。あ、結構飲みやすいです。普通のストレートティーよりちょっともっと飲みやすい、なんかほんとお茶っぽい感じに近いなと。うん。いうふうに思いますね。ああ、飲んだ後も結構鼻にその香料の感じが来るんで、すごい飲みやすい感じになってるのかなというふうに思います。食事と一緒に飲むのもなんか全然いいのかなというふうに思いましたね。はい。あとは何でしょう。カロリーはもちろんゼロですし一応なんか他のストレートよりちょっと香料が多いので、でも値段は160円とか70円ぐらいなので、定価の値段とほぼ変わらないので、まあ全然普段ストレート飲んでる方もたまにはこういうのも飲んで、ちょっと味の変化を味わってみてもいいのかなというふうに思いました。はい、一度飲んでみてもいいのかなというふうに思っております。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた
大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう、あの日の続き。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。もう8月も終わりというか第上旬のね、第半分ぐらいが、終わりのエンディングです。全然まとまってなくて申し訳ないです。7月本当に忙しくて、まあ、社内のところもちょっといろいろバタバタしてたりとかありましてですね。大変でした。で、8月もなんかちょっといろいろ社内イベントとかも結構あったりするので、まあ、それの手伝いとかもするかなと思うので、ちょっとそこで、バタバタするのかもしれませんが、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思ってます。そうですね。自分自身、 あと何ですか、8月のイベントとかもまだたくさんありまして、日本で初でポケモンの大会、世界大会、横浜でやるんですよ。それをお盆の方にちょっと見に行こうかなっていうふうに。お盆時期、その3連休の時ですね、山の日の。ちょうどその週あたりでやるらしいんで、現地でちょっと見に行こうかななんて思ってます。はい。自分もまだ、全然やり込みをしてないので、ほぼ初期ユーザーぐらいですけどね。ちょっとそこで見に行けたらななんていうふうに思ってます。うん、それのありますし、なんかサッカー観戦もたくさんしていきたいな、なんていうふうに思ってるんで。やっぱり、結構ね、ドイツリーグとか結構、やっぱ日本人選手が多いんで、アメンバーで見てたっていうのもありますから、アメンバーで無料で見れるっていうのがね、やっぱすごいですね。来シーズンももしかしたらなんか、日本人選手が出る試合は結構、やってくれるんじゃないかな、なんていうふうに思ってまして、自分今もうテレビつけるより、モニターで動画見てる時間の方が長いっていう風に今なってまして。アマプラも結構ね、ラブトランジットって何て言ったらいいですかね、動画、アマゾンの専用、まあ、独占番組みたいな感じなんですけど、何て言ったらいいですかね、昔によくある相乗りみたいな、ああいう感じの素人参加型バラエティみたいな、結構アメバとかもそうやってますけど、アマゾン結構そういうのやってて、何ですか、バチェラーみたいな。今度は8月2日から3日か、バチェラー5が、出るんで、その合間の、合間って言ったらだいぶ失礼なんですけど、またね、バチェラーの5も、まさか、バチェロレッテに出てた方が、バチェラー役で出んのかいって。で、今、ちょっと、真面目な、ちょっと奥手な人だったのに、そんな人バチェラーにして大丈夫なんかなってみんな思ってると思うんですけど、それがちょっと気になってる前に、ラブトランジットっていうですね、5対5で男女が出るんですけど、そこで、数ヶ月間一緒に暮らすんですよね。で、みんなが分かってるのは男女で出てるけど、元カノ元彼で参加、元付き合ってたメンバー5人で参加してるんですけど、だその2人自身は分かってるけど、メンバーには開示しないっていう、ルールの中で、どっちかが多分、未練っていうか、引きずってるっていうか、ちょっと元さやになりたいって思ってるけど、この中にいる異性と付き合うかどっちや、みたいなね。そういうちょっと人間模様が、旗見れるというか、半分演出部分もたくさん、イベントとしてね、演出部分たくさんありながらも、なんでこんなやつと付き合ったんだろうって思う人も、中にはいたりとか、やっぱりいい人材をやっぱり見つけてくるなと思いましたね。なんか、そういうのがやっぱ地上波とかでも最近ちょっとやりづらくなってるっていうか、なんか、アマゾンのその資金力というか、そういうのも多分あるんだと思うんですけど、はい、Fire TV とかね、皆さん、数千円で、モニター、テレビ機能なくても、それぶっ刺せば、Wi-Fi が、あと Wi-Fi 環境があれば、見れることができるっていうものなので、Apple TV とかも今、ありますけど、一番簡単なのが Fire TV、もう、家電量販店でも売ってますし、Amazon 自体でも売ってるんで、すごく、TVer も、今 TVer もね、何ですか、サッカーの日本代表中継とかも TVer でもライブ配信やってるぐらいの公式で、YouTube でなんか、違法を使ってなんか配信してる人とかが多分いるからなんでしょうけど、で、配信したりとか、で、今年27時間テレビやってたんですけど、4月にやるんですけどね、それも、ディレイ、30秒ぐらいとか1分ぐらい遅れて、TVer でなんかライブ配信やるだけ。だったらもうテレビいらんや、みたいな。そこまでやるみたいなところにもなってるんで、YouTube とかね、切り取りっていうか、なんかそこのコーナーだけの配信してるやつとか、なんか、上がっては削除され、上がっては削除されみたいな感じで、なってるから、それでももういいんかな、みたいな、半分時代になりつつありますね。なんか、で、ドラマとかも、もうレコーダーなくて、1週間以内だったら TVer とか見れますし、で、前話、見たかったら、各放送局の、オンデマンド配信 月1無料みたいなやつあるじゃないですか。あれで無料配信して、見るっていうのもありだなと思ってるんで、まあ、それがあるんだったら、まあ、YouTube プレミアムとかじゃないですけど、月1無料入って、見たいドラマだけ見て、解除するみたいな、多分やり方してる人多いと思うんですよね。だそういったこともあるんで、本当に、テレビいらなくなってきてるなと思ってます。自分も今後多分引っ越す可能性あるんで、その時はもう普通のテレビ 4K とかじゃないんで、もう売ってしまうから、レコーダーもあるんですけど、あんまり見てないんで、見てるか。徹子の部屋とかも今 TVer やってるんですよ。誰が見んのって言ったらめっちゃ失礼ですけど、これ何かでも昨日とか IKKO さん出てすげえ美容の話してて、すごく感心されてましたね。なんかそういうの見たりとかでも徹子の部屋でさ、今 TVer で見れるんですよね。そういうのも失礼なんですけど、なんか見てね、なんか TVer でやってないやつをレコーダーでちょっと映して、たまに暇な時に見たりとかやってたりとかしてるんで、すごくおすすめになってます。はい、何を言って言いたのかわからないんですけども、まあ動画ね、配信サイトたくさんあるので、皆さんが好きな番組とかあったら教えてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インディアティーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。